自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、10月18日金曜日、29回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
そして今日は FM 世田谷で毎週月曜夜10時30分から放送中の柿崎裕二と宇都隆の侍トークでおなじみの元航空自衛官で外交防衛アナリストの宇都隆さんをゲストにお迎えします。どうぞお楽しみに。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。
では今夜のゲストをご紹介します。
はい、
元航空自衛官で外交防衛アナリストの宇都隆さんです。
はい、こんばんは、宇都隆です。
ようこそ。
ようこそおいでいただきました。
お邪魔いたします。なんかすごく新鮮ですね。
そうですね、サムライトークでいつも2人で、ね、ご一緒させていただいてますけど、
はい、
今日はゲストということで、
はい、
3週分お付き合いいただきたいというふうに思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ、宇都さんはですね、今ご紹介申し上げた通り元航空自衛官になります。
はい、
そして、政界に出られまして、参議院になられてですね、3回当選されまして、その中では外務大臣政務官、そして外務副大臣などを歴任されまして、現在は外交防衛アナリストとして、ね、ご活躍中でありますが、当然航空自衛隊ご出身ということですので、自衛隊のことには当然お詳しいですし、はい、政治家時代もですね、外交防衛問題積極的に活躍されてましたので、いろんな話を伺えればと思います。
はい、
はい、
10年間ですね、航空自衛隊に、仕事してまして、
はい、
で、まあ、その後、今、ご紹介いただいたように選挙、実は当選したのは2回なんですけどね、選挙やったのは3回。
あ、そうか。
はい、
はい、
で、まあ、12年間の議員時代は外交防衛委員会にずっと所属して、まあ、防衛省の関係のことをずっとやってましたので、はい、今日は楽しみにしてます。
はい、
はい、
そんな宇都隆さんをゲストにお迎えしてお送りする自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊中部航空方面隊。
はい、
はい、
今日ご紹介させていただくのはですね、航空自衛隊の中部航空方面隊ということで、
はい、
航空自衛隊にはですね、4個あります、航空方面隊のうちの一つであり、埼玉県の狭山市にあります入間基地に司令部を置き、航空総隊の指揮を受ける部隊でございます。主な任務はですね、南東北関東中部近畿地方の航空を担っているということですが、編成としましては、2個航空団ですね、まあ、第6航空団小松、第7航空団百里、
うん、
その他に戦闘機4個飛行隊のほか8個警戒隊の固定レーダー隊と1個降車隊などで構成されているということですが、
はい、
宇都さん、こちら第6航空団、第7航空団、あるいは入間、そこで勤務されたことございますか？
まずですね、私はですね、もともとレーダーサイトでとかで勤務をする警戒管制部隊の人間なんですね。
はい、
でもちろんこの中部航空方面隊にも、警戒管制レーダー系たくさんあるんですけど、
はい、
我々は中空中空ってよく言ってたんですが、略して、うん、はい、私中空の勤務は実はないんです。
ああ、そうなんですか。
私は北空と言われる、まあ、北部、はい、北方面隊、北海道東北を中心とした、はい、それから西部航空方面隊、中国四国、まあ、九州をメインとした、はい、そこの勤務しかないんですね。
そもそもですね、まあ、今日ゲストとしておいでいただきましたけど、
はい、
まず防衛大学校出られて、
はい、
航空自衛隊入られたわけですけど、まあ、自衛隊陸海空とある中でなぜ航空自衛隊、
うん、
トップガンですよ。
あ、そうなんですね。
まだ僕らの時代はトップガンですよ。
はい、
もう同級生みんなもうマーヴェリックになりたくて、
はい、
ということはパイロット志望で。
そうです、もうバリバリの戦闘機志望。 だからあの防衛大学校の面接の時に、はい、あの君は、なんで防衛大学校を、受けたんですか、はい、戦闘機乗りになりたいからです、はい、何の戦闘機に乗りたいですか、はい、トムキャットですそれがよく分かってない高校生トムキャットはありませんよみたいな米海軍でしょみたいな、
そうなんですね。
そうなんです。
でも航空自衛隊入られて、はい、主にどんな職種を歩んでこられたんでしょう。
あ、私はだからですね、パイロットになりたかったんですけど、はい、当時は、まあ、パイロット志望者も多くいましたし、はい、あの目の、はい、適性がすごく厳しかったんですね。
そうなんですね。
今は私が議員になってから制度改正にもちょっと力を入れて、はい、自衛隊の中での制度改正ができたので、はい、今はレーシック OK なんですよ。昔はレーシックはもう完全アウト、目にメスを入れた時点でもうパイロット適性を失う時代だったんですね。
あ、そうだったんですね。
でコンタクトもちろん、コンタクトは今でもダメです。
あ、そうなんですね。
上空でやっぱりポロって落ちちゃうともうつけれないので、でメガネは一応 OK、う
ん、あ、 OK なんですか。なんです
メガネ。だからあの最近はメガネをつけて戦闘機乗ってる若い子も、ただやっぱりあのメガネは大変だって言いますよね。
すごい G がかかるん
ですね。かかりますし ね、 やっぱり、 あのヘルメットの中でそれつけるの、はい、めんどくさいじゃないですか。
確かに。
ただレーシックを手術をすると2年間はその、適正を合格できないんですよ、はい、経過措置を見なきゃいけないと。あ、なるほど。まあ、ちょっと長くなっちゃいましたけど、僕はそういう兼ね合いで目が悪かったのでパイロットを諦めて、はい、パイロットをコントロールする側の溶撃管制職種
だった
んですね。まあ、レーダーサイトで勤務をしたり、はいはい、今日もテーマになってるこの入間基地とかの地下にある防空司令所っていうところですね、はい。まあ、いわゆるもう、でっかい、大画面の中で空を飛んでいる飛行機が全部そこに映ってて、でそれを、見ながら戦闘機を管制して、まあ、敵と戦う。
それもそれでかっこいいですよね。
いわゆる領空侵犯してきたのをいち早く発見して、
はい、まさにそれです。
そこでキャッチして、
はい、まさにそれです。
パイロットに伝えるっていう。
なるほ
ど、かっこいい。
いわゆる待機を、している戦闘機部隊の、まあ、アラート勤務をしている人たちに対して、はい、スクランブルって一番最初にかけるところですね。
おー、なんかいいですね。
そうですね、あのこの間ねちょっと研修で、はい、自分と竹島、はい、千歳基地行きましてね、
はい、そうなんです、
見てまいりましたけど
間近で、
まあ、F-10 はもう多分5回か6回ぐらい見てるんですが、
はい、
やっぱ毎回見るたびにこうすごいなと、
はい、
でまあ、千歳基地ですからアグレッサーなんかもありましてね、
う
ん、
あ、
はい、非常にいい。
千歳に あのアグレッサー来てたんですか。
来てましたね、はい、4機ぐらいありました、ね、
その時なんか小松からあの来てたって言ってました。訓練かなんかで。
ああ、じゃあ、 はい、そういう共同訓練で来てた
ね。そうかもしれません、はい、アグレッサーって私もその時知らなかったんですけど、その敵役の飛行機っていうことですよね。 その時勉強しました。
いわゆるトップガンです、日本の。もう全国の生え抜きのパイロットが集まって、はい、その敵型を模して訓練をして、
うんうん、いろんな色のペイントがされていて、結構
そうです、上空で分かりやすくするために。
そうだったんですね、
はい、敵と味方を分かりやすくするためにあえて
カラフルで可愛かったです。
しましま模様のね、
はい。
まあ、今お話してました F-15 ですが、この今日ご紹介させていただく中部航空方面隊ではですね、第6航空団小松にですね F-15J という戦闘機が主要装備として防空任務に当たっております。そしてあの第7航空団百里ですね、こちらに F-2 戦闘機という、これはあの日本が開発をしたんですが、まあ、一応日米共同開発ということにもなってるんでしょうけども、あの非常にこう素晴らしい戦闘機というふうに聞いておりますが、アメリカの F-16 と似てるんですよね。
F-16 をベースに作ったんですね。
ベースに作った
というか、本当はあの一からゼロ開発をしたかったんですけど、はい、当時の日米関係の絡みで、はい、アメリカのものを使えという話になりまして、はい、16をベースに作ったと。でももうですね F-15、 F-15 はまあ回収は終わったのであれなんですけど、この F-2 戦闘機もそろそろ用途廃止になっていく。
あ、そうなんですか。
時期がもう、数年後とかに、
数年後ですか、
見えてまして、でそのために今、ドイツ、イタリア、イギリスあたりと共同で、あ、ドイツ入ってないか、イギリス、イタリアですね。
でもあれですね、この、うん、あれですね、F2、F16 ベースとしてると今、ね、おっしゃってましたけど、はい、 今ウクライナ戦争でウクライナが各国から供与を受けているのは F-16 ですね。
そうですね。
はい、それだけやはりそのロシアの最新鋭の戦闘機相手に互角に渡り合えるということなんですかね。
まあ、F-16 ってなかなかいい戦闘機ですよね。はい、で対地攻撃をベースに作られている 戦闘機なので、
はい、空中戦というよりはその地上の基地やそういう目標を。
そうなんです、はい、
なるほど。
F-15J とかはね基本的にはあの、空対空戦闘をベースに作られているので。
わかりやすい。なるほど。
はい、そしてその戦闘機部隊とはまた別にですね、先ほど宇都さんも勤務されておりました、この中部航空警戒管制団、いわゆるこういうレーダーサイト、こういうところにいらっしゃったということですね。
はい、そうですね、
はい、こちらは中部航空警戒管制団、これも入間にございまして、まあ、領空を常にですね、監視しているということです。そして、中部航空方面隊司令部支援飛行隊となりまして、T4 中東練習機および U4 多用途支援機などを使用しておりまして、この T4 というのはあの、まあ、ブルーインパルスでも有名な機体ですね。航空自衛隊いらっしゃってブルーインパルスというのは、はい、やっぱり航空自衛隊の人にとってもすごく花形で、あのかっこいい存在なんですかね。
そうですね、もうやっぱりあの広報をするための非常に素晴らしいシンボリックな飛行隊でもありますし、はいはい、ただパイロットの皆さんに言わせるとブルーに行きたい人と行きたくない人分かれるみたいですね。
そうですか。
であのお聞きしたら理由は、はい、あのブルーはやっぱりあの戦うための飛行じゃないんですね。 あくまでショーをメインにした飛行なので、あのすごく難しそうな飛び方をしているように見えますけど、はい、あの戦闘のための飛び方と比べると全然簡単なんだそうです。
そうなんですか。
やっぱ戦う技術の方が大変らしい。
そうなんですか。
それ意外ですね。
いや、それはそうだなと思うのは、やっぱり敵が相手がいて、相手とあの位置関係とかを考えながら、レーダー、ミサイル、ガン、いろんなものを駆使しながら、まあ言ってみたら戦闘をするので、はい、どっちが高度ですかって言ったら、もう当然それはもう戦う方が高度らしいんですね。
そうですよね。乗ってる戦闘機のがはるかに機体としても高性能ですもんね。
スピードももうパワーも違いますし、
形も全然違いますしね。
だからまあみんなじゃないとは思うんですけど、私が聞いたパイロットの皆さん、はい、あの人たち戦闘機の部隊のパイロットに言わせると、うん、ブルーに行く時間はない、もったいない、やっぱりブルーに行って戻ってくると自分の戦いの感が鈍る。
あ、逆に
って言って、だからブルーには行きたくないという人もいました。
は
い、もちろん逆にあのやっぱりブルーに憧れて入ってる人もいるので、ブルー行きたいという人もいましたけどね。
あ、なるほど、
なるほど。やっぱり自衛隊にいらっしゃった方ならでは、
まあですよね、
はい、
まあ、
貴重な、
うん、はい、そういう考え方ってやっぱりすごいな、プロ意識だな。
本当にプロ意識ですね。お互いどっちもプロ意識なんですけど、はい、ね、全然違う方向性の、
ただまあ、ね、どちらのパイロットの皆さんも3日飛ばないと感覚が鈍るって言ってました。
そうなんですね。
そういうもんなんですって。やっぱ怖くなると。
3日でですか。
言ってました。
すごいな、
まあ、根っからのファイターということですね。
そうですね。はい、ではここで1曲お送りしましょう。今日私が選んだ曲はですね、五代五のモンキーマジックです。これは1978年にドラマ西遊記の主題歌になって、皆さん見てらっしゃいましたか？
見てました
よ。ドンピシャです、
ね、あ、そうですか。じゃあちょっとこの明るい曲でまず1曲目聴きください。五代五でモンキーマジック。
自衛隊で
ナイト。
今週は航空自衛隊中部航空方面というテーマにお送りしておりますが、先ほど航空団戦闘機部隊のお話、そして航空警戒管制団のお話させていただきましたが、中部航空方面隊にはその他にもですね、中部公社軍、いわゆるペトリオットですね、それを配備している部隊も入間にございます。そして中部航空方面隊司令部支援飛行隊ですね、はい、こちらも入間に所属しております。そして中部航空施設隊、これも入間にございます。そしてこれもいつか自分行ってみたいなと思ってるんですが、硫黄島基地隊。はい、
硫黄島にあるんですね。行かれたことないですか？
ないです。やはりその、まあ、激戦の地でもありましたんでね、はいはい、いつかその慰霊黙祷に行きたいなというふうに思ってます。 そして中部航空音楽隊ですね、これは浜松にございます、
うん、
はい、そのような陣容で、中部航空方面隊構成されております、うん、はい、そしてその中部航空方面隊司令部がある入間ではですね、
はい、
11月3日日曜日、
はい、
入間基地航空祭というのがございまして、はい、午前9時から午後3時、入場無料でどなたでも入れるということですので、ぜひね、おそらくブルーインパルスも飛ぶでしょうし、
ね、飛びそうですね
、はい、それから航空機装備品等の展示もあるようですので、
うん、
ぜひ皆さんね、自衛隊触れるいい機会だと思いますので、行ってみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひ皆さんお越しください、
はい、
では続いてのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは狭山茶唐揚げです。
はい、
はい、
今日ご用意しました。ちょっと宇都さんも一緒にですね、
はい、
召し上がっていただきたいんですが、これちなみに狭山茶唐揚げ食べられるってことありますよね。
ないです。
ないですか。
航空自衛隊といえば唐揚げですよね、はい、
うん、ダジャレですけどねソウルフードとか言ってますけど
簡単に作り方をご紹介しますが、鶏肉を料理酒と狭山茶のペースト、食塩を混ぜたタレに漬け込みます、うん、でんぷんと米粉を合わせた粉にまぶして、抹茶の色合いが残るようにね、低温で7分ほど揚げます。あまりこう高温で揚げますとこう茶色くなってしまうんですね。
あ、なるほど、
はい、そして、最後にですね、抹茶塩で召し上がっていただくのが狭山茶唐揚げということですね。ちょっとぜひ、
はい、ここにありますね、召し
上がってみてください。
いただきます。
ございます。
なんかこの抹茶が表面にかかってるのがなんかこう海苔がかかってるみたいな ね、
そうですね、ちょっと青海苔もありますけど、
だけどお茶の風味がするんでしょ、うん、きっと。
これ抹茶がですね、抹茶の粉末がなかなか手に入らなかったんです、いる狭山茶、
うんうんうん、
うん、なんかちょっと苦味があって、
うん
うん、
どうですか
抹茶の抹茶の風味と唐揚げが何とも言えないですね、このね、絶妙というか、
うん、
食べたことがない風味。
そうですね、
うん、
そうですね、
面白い。でも
なんかちょっと香ばしくなるような感じもありますか、ちょっとまあ苦味が、
うん、
お茶の苦味が少しありますね、
うん、なんか私思うのは、
はい、
やっぱり揚げ物って大好きなんですけど、うん、食べるとちょっと罪悪感
ですか。あ、そうですね、しかもこの10時の時間って夜そんな食べたら、う
ん、でなんか抹茶でなんか罪悪感が少しなんかこう健康っぽく感じません？
健康
っぽく感じます。なんか許されてる感じあ
ちょっと油を落としてくれてそうな
そんな感じの落ちてないんですけど
落ちてないんですけどね、
なんか食べた感じがちょっと健康っぽくないですか
っぽいです、う
ん、ね、
ぽいです。
ちょっと罪悪感が落ちますよね。これ
ギトギト感ないですね。
そうそうそうそう、
うんうん
うん、ちょっといいかもしれないですけど、ね、う
ん、以前もちょっとこの番組で申し上げたんですけど、まあ、航空自衛隊唐揚げ、
はい、
そして海上自衛隊カレーがあまりにも多いので、
はい、
といっても航空自衛隊の皆さん常に唐揚げ食べてるわけではないでしょうし、
うん、
海上自衛隊の皆さんもカレーばかりではないので、
はい、
ぜひこれ聞いてらっしゃるね、自衛官の皆さん、基地や駐屯地の食堂でこんなの出てたよとなればぜひ教えていただきたいなと。
あ、いいですね。
あ、うん、そうですね、唐揚げを全国の、ソウルフードにする前からも、はい、各基地とかでのなんていうんですかね、ここの基地でしか食べれないみたいな、うん、ご当地メニューってあったんですよ、
うん、宇都さんの勤務されてた時になんか好きだったメニューとかありますか。
そうです、宇都さん現役の一番、現役の時好きだったメニューなんですか。
なんだろうな
これが楽しみみたいな。
あ、でもですね、はい、航空自衛隊もだいたい金曜日はカレーが出るんですよ。
そうなんですね、
はい、別に海上自衛隊だけじゃなくて、はい、カレーってほらやっぱり作る方も面倒くさくないじゃないですか、
まあ、
でカレーは、まあ、どこも美味しかったですけどね、
うんうんうん、
ただ私職種的に行ける勤務できる基地も限られてるので全てで食べたわけじゃないんですけど、うん、一番やっぱり飯がうまかったのは名古屋の小牧基地、うまかったですね。
何を食べ
まあ、いろんな毎食いろんなのを、はい、すごく料理を凝らしてて、
全体的にレベルが高かった。
当時私が学生みたいな形でいたんですけれども、うん、十科学校に、はい、もう寮食班の皆さんがもう朝から晩まで一生懸命研究してて、で僕たちがちょっと遅い時間にギリギリぐらいに食べに行くと、はい、学生ですよ、はい、でご飯食べてると、うん、寮食の方がパッと近寄ってきて、ちょっともしよかったらこれ今試作中の、メニューなんですけど食べて感想くださいって言って、普通の献立プラスアルファをなんかくれたりとか、
すごいお仕事熱心な方ですね。いい
です
、う
ん、すごくね、でレベルが高かったですね、
まあ、この番組ではね、ぜひそういった自衛官ならではが知ってるメニューなんかも紹介できればというふうに思います。
はい、ぜひねメッセージの方いただければと思います。
そうですね、はいはい、
ではここでもう一曲お送りしましょう。2曲目はですね、エレファントカシマシで今宵の月のようにです。この曲宇藤さんもお好きって
言ったんですけど、大好きですね、
いいですよね、
エレカシ大好きです、
エレカシ、うん、ちょっとこうなんか武骨な、
そうですね、
男臭い感じの方ですけど、
うん、
メッセージ性もあって結構こうなんか私の胸にグッとくる曲なので、
もう曲の入りからね、きたーって感じの曲ですねこれね。
じゃあぜひ聴いてください。はい、エレファントカシマシで今宵の月のように。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。宇藤さん、この番組いかがでしたでしょうか。
なんかゲストっていいですね。なんかすごく新鮮。
はい、実は来週そして再来週もですね、航空自衛隊をテーマに宇藤さんをゲストで、さらに2週お付き合いいただきたいと思いますが、はい、お付き合いいただけますでしょうか。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
来週もよろしくお願いいたします。
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官への方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の竹島由香でした。そしてゲストは
外交防衛アナリストの宇多田隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。